週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
涼しくなってきて食欲も進んできますよね。
もうもりもり食べちゃいますね、はい、
今回も気になる新商品や美味しい話題をご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、新型 iPod ナノ。およそ1年ぶりにモデルチェンジしたアップルの携帯音楽プレイヤー iPod ナノ。今写真を見ているんですけども、かなり小さくなりましたね。 iPod の象徴ともいえる操作するクリックホイールもなくなっています。編集長、この新型 iPod ナノについて教えてください。
はい、まあね、ほんとちっちゃいですよね、うん、もう本当に一番のトピックは小型軽量化したことということなんですね、はい、形は縦長から正方形になって、まあ、大きさと重さはこれまでのモデルのおよそ半分になりました。クリックホイールがなくなってね、画面を触って操作する形になったんですね、はい、見た目は iPhone の画面の一部を切り抜いたような形です。ディスプレイは 1.54 型、ホーム画面には4つのアイコンが並んでいます。で、操作方法やタッチの感触は iPhone とほぼ同じなんですよね、はい、小さく軽くなって、それで裏面にねクリップがついたので、まあ、いわゆるジョギングといったらね、こう運動中に使いやすくなったということなんですね。
今までポケットに入れたりとかしてましたけど、うんうん、それをこうつけて、ね、走れると、うん、
で、専用キットとシューズを使えばね、走行距離やね消費カロリーも分かるんですよね。アップル対ソニーの、まあ、構図が続いているこのマーケットなんですが、はい、調査によるとね、8月の国内シェアではソニーがアップルを上回りました、うん、久々にね追う側になったアップルが新機種投入でシェアを押し戻せるかどうか注目です。
その2、新型ウォークマン。さて、その追われる側となったソニーのウォークマンには今月新たなシリーズが登場しました。10代から20代をメインターゲットに据えた新モデル S シリーズです。こちらにはどんな特徴があるんでしょうか。編集長、教えてください。
はい、アップルがね多機能モデルを添えるのに対してソニーは再生機能を中心に強化していってるんですね、はい、で、その機能の中心となるのがカラオケと語学なんですね。この S シリーズは気分に合わせてね自動的に選曲してくれるおまかせチャンネルやね、ノイズキャンセリング機能を新たに、搭載したんです。で、あと語学の勉強をするときね、再生スピードコントロール機能といったものや任意の場所を指定してリピートできる機能、再生中にボタンを押すと、まあ、およそ3秒前まで戻せるねクイックリプレイ機能といったような、まあ、便利な機能がねあるんですよね、うん、で、中でもね注目はカラオケモードなんですね、うん、
これ需要大きいんじゃないですか、
う
ん、
音楽はねそのままに、ボーカルの音量だけを下げる機能というのをこれまでよりも強化しているんです。 あとね、音程を上下に調節できるキーコントロール機能というのも新たに備えたんですね。別売りのケーブルを接続すれば画面と音楽をテレビに出力して、ま、カラオケボックス気分で歌の練習ができますね。
その3、 AR ドローン。iPhone で操るラジコンヘリコプター AR ドローン、先月行われた東京ゲームショーでもかなり注目されたようです。 iPhone ってラジコンの操縦までできちゃうんですね。驚きました。
そうなんですね、うん、これ本当ゲームショーで人だかりができたんですね、うん、で、これはね4枚のプロペラを持つラジコンヘリコプターなんです。で、最大の特徴は専用コントローラーではなくて iPhone を使って操縦するということなんですね。で、専用のアプリをダウンロードして無線 LAN 経由で操作するんです。で、もちろん iPod や iPod Touch でも楽しめます。で、気になる動きなんですが、はい、一般的なラジコンヘリに比べて安定性が高くて、簡単にね、操作できるんですね。で、離陸すると自動的に地上から数十センチの高さで、まあ、止まる静止状態ということなんですね。 で iPhone を前後左右に傾けると、はい、まあ、その方向に滑るように移動していくと、いうことなんですよ。スピードや、ね、高さの調節とか進行方向の変更は、まあ、画面上のボタンで操作するという。で面白いのはね、これ機体の2箇所にカメラをね搭載していて、iPhone の画面で、まあ、進行方向とか下の様子を映し出せるという。
じゃあなんか乗ってるような気分も、ね、もしかしたら味わえると、ね、
うん、で残念ながらね、これカメラで撮影した動画というのは記録はできないんですけれども、うん、静止画は iPhone の画面キャプチャー機能で記録できるということです。
その4、セントレジスホテル大阪。今月1日、超高級ホテルセントレジスホテル大阪が営業開始しました。セントレジスといえばシェラトンやウェスティンといった有名ホテルブランドを抱えるアメリカスターウッドグループの最高級ブランドです。セントレジスホテル大阪はどういったホテルなのか教えてください。
はい、これは2005年から、ね、2007年にかけて日本には外資系の高級ホテルブランドというのが、まあ、相次いで上陸したんです。はい、でこの番組でもねたびたびご紹介したんですけどね、でマンダリンオリエンタルやペニンシュラね、といった、まあ、主要なブランドが出揃った中で計画だけが報じられていたのがこのセントレジスなんですね。でここは宿泊客をね個別にサポートするバトラースタッフを導入しているというのが特徴なんですね。はい、まあ、客室はさすがの豪華さです。例えば最も数が多いダブルの客室ね、グランドデラックスというクラスというのは、51平米とねゆったりとした広さで、家具類は全てオーダーメイド、さらにベッドは幅が2メートルもあります。
寝返りし放題です ね。
水回りも広めに作られているんですね。で気になる、まあ、料金なんですけれども、グランドデラックスは開業記念プランを利用しても1泊室4万3000円、大阪ではね最高価格帯となりますね。
すごい、
うん、競合するザ・リッツ・カールトン大阪ねありますよね。これはダブルの客室だとセントレジスより狭いんですが、うん、まあ、宿泊料は大幅に安くなるんです。セントレジスはこの高い料金にふさわしい満足度というのは確かに得られるんですが、まあ、この料金でどこまでね、やっていけるのか勝負できるのかというところは注目したいところです。
その後、5番発売延期。7月に三洋電機から発表されて以降話題となっているゴパン、米粒から直接パンを作れるベーカリーですよね。当初は10月発売予定だったんですが、予想以上の反響で11月に延期されたそうです。これはすごい注目度ですね、編集長。
本当にね、物が売れない中ね、すごいね、勢いなんですよね。でね、この番組でも一度ご紹介しましたよね。はい、で7月に発表した直後から、まあ、引き合いが、ね、相次いで、発売予定を11月に変更しました。今は増産体制を引いている、ね、段階だそうなんですけれども、はい、なんと今年度の下期目標だった5万8000台はもう受注だけですでに超えているという状況だそうです。うん、これまでもね米パンを作る機能のついたホームベーカリーっていうのは発売されていたんです。ただメーカー指定の専用の米粉を使う必要があったんですね。で今回このゴパンが注目される理由というのは、米粒から直接パンを作ることができるので、コストが安くてより自然な食材でパンが焼けるというところなんですね。輸入品が多い小麦よりも安心で食料自給率の向上にもつながるという面からも、米粉のパンは非常に注目されてるんです。
はい、そして気になるのはその味ですよね。
そうなんですよね、なんといってもね、で、まあ、今回編集部ではね米粉パンのプロにお願いしまして、はい、米粉からパンを作る2機種とゴパン、この3つをね味比べをしました。まあ、その結果は番組後半でお伝えします。
楽しみに待っていてください。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
編集長の、調理家電の売れ行きは不況にもかかわらず好調だそうですね。
そうなんですよね。内食志向の、ね、高まりでね、ホームベーカリーを例に挙げると出荷台数は右肩上がりなんです。10年前と比べると出荷台数はおよそ6倍に なってるんですよね。
ですね。それはすごいですよね。なんか朝パンの香りが漂うのっていいななんて思いますよ ね、うん、まあ、私の周りでもホームベーカリー持っている人すごく増えているんですけれども、うん、私はコパンに注目してるんですよね、はい、で肝心の味なんですけれどもプロの方はどう見たんでしょうか、うん、これすごく気になります。
はい、今回ね米粉パン専門店の店長とマネージャーのお二方に味のチェックをお願いしました。で味比べをした機種は三洋電機の5パンとパナソニックの SD-BMS-102、うん、それと東芝ホームアプライアンスの ABP-10S1 この3機種なんですね、はい、で米パンというのは大きく分けて2種類なんです、うん、でグルテン入りとグルテンなしというのがあるんですね、はい、グルテンは小麦由来のタンパク質でねパンを膨らませるためには必要不可欠な、まあ、成分なんですが、はい、グルテンを入れれば米のパンでも一気に小麦らしくなるということなんですね。で一方のねグルテンなしというのは小麦ゼロで作れるんですが、まあ、膨らみにくくてグルテンの代わりに使う素材は各社でいろんな形があるんですね、はい、で今回はグルテン入りとなしの両方で比較してみました、
はい、ではまずグルテン入りはいかがでしたか。
はい、これね全てね、はい、本当によく膨らんで、うん、見た目はね小麦のパンとほぼ変わらないというような出来栄えでした。でそれぞれ特徴はあるんですけども食感は全てね小麦パンに近くてもう本当に横一線で味も十分ですというプロが太鼓判をしたんですね、
でグルテンなしではどうだったんでしょうか。
これがねいわゆるそのさっき言ったみたいに、はい、グルテン入りではほとんど差がないということなんで、うんうん、ほとんどの人はもうこれでね十分ということなんですが、うんうん、実はこのグルテンなしというところでね微妙な差が出たんですね、はい、で最も完成度が高かったのはパナソニックなんです。でこちらはメーカー指定のミックス粉で作ったんですが、パンに甘みがあって口どけが非常にいいというふうな高評価だったんですね。東芝も指定のミックス粉というので作ったんですが若干甘みにね違いがあったんです。
この違いっていうのはどこにあるんですか、
う
ん、
両社とも同じような配合で専用の粉というのが、まあ、作られているんですけども、うん、パナソニックのミックス粉にはもち粉が入ってるんですね、うん、これが甘みの違いにつながったのではないかというふうに推測されるんです。
でやっぱり私は気になるんですけど5番、うん、これはどうだったんでしょうか
ね。で5番はね米粒に上新粉やオリーブ油といったようなね手に入りやすい食材だけで作れるんです。で味自体も良かったんですね。ただ食感ではね他の2社に、まあ、ちょっと一歩譲れかなっていうような印象でした。他の2社は、まあ、パン内がありますよね、はい、それを入れるとスパッと切れたんだけれども三洋のパンというのはちょっとダマになっ てね、まあ、ナイフにくっついてしまうようなところがあったというところで あと食感もかなり粘りというのがあったんですね、はい、ただプロから言わせると、うん、米粒からここまでのパンが作れるというのは非常に驚いたということなんですね。もうプロが言ってるまさしくプロがうなったってことなんで、まあ、決して買って後悔するレベルということは全くないんですよね。で米粒から作れるメリットというのは、はい、高い専用の粉を買う必要がない上に、まあ、添加物がなくても、ね、作れるということ、それで新米でフレッシュなパンを焼けるということ、はい、あるいはコシヒカリや秋田小町といったね、まあ、自分の好みのありますよね、はい、それを選べるといったいろいろとあるんですよね。
いいところがね、
うん、価格はね5万円前後というのはちょっと高めなんですけども、うん、十分検討に値するといいでしょうね。
はい、ごパンはお米らしいもっちりとした食感のパンになるということですね、はいはい、さて続いて検証する調理家電はホットプレートです、はい、
そうなんですね、はい、これからの季節ね活躍しそうですよね。でホットプレートを使ったメニューといえばさあ何でしょうね。
お好み焼きとか焼きそばとか、うん、いろいろありますね。
そうですね、うん、で中でもね力を入れているのがね、はい、焼肉なんですね各社。
焼肉ね、う
ん、専用プレートもそれぞれ工夫を施しているんですね、
うん、何でもパナソニックが去年発売した IH ホットプレートの場合、はい、最初は焼肉プレートはなかったんだけれどもユーザーからの要望が多かったということで追加で発売した
ね。そうなんですよね、うん、で今回はね焼肉店で食べられるような本格的な味わいを出せる一品とはあるのかという視点から各社のホットプレートというのを調べました、はい、で焼き比べたのはパナソニック、タイガー魔法瓶、三洋電機、東芝ホームアプライアンス、さらに、象印魔法瓶の5つのホットプレートです、
はい、詳しい機種などについては日経トレンディの本誌をチェックしていただくとしまして、はい、うん、どんな方法で比較したんでしょう、うん、
ちょっと面白いことやったんですが、うん、これ評価したのはね、覆面で焼肉店を食べ歩く焼肉探求サイト焼肉エストっていうのがあるんですけどもこのメンバーの3人なんです。これ顔は出せないんですってやっぱり。
あ、やっぱり覆面だからね、
うん、で5社の焼肉プレートを使って市販のカルビやロース、うん、薄切りタレなどね、はい、いろんな肉を焼き比べてみました、うんうん、で焼いた肉の味に加えてね油の落ち具合とか、うん、煙の出方はどうだったのかというのを見たんですね。
でその評価ってどうだったんでしょう。
気になりますよね。
気になります。
これはメンバー3人中2人がね最高評価を出したのは山陽でした。プレート面積全体が広くてロースターらしい見た目というのも特徴なんですね。穴から余分な油を落とす一方で、まあ、肉に接する部分がしっかりと焼き上がるということで、コメントとしてはね、肉がくっつきにくく油やタレの跳ねが少ないということだったりとか、カルビも赤身の肉もね味がいいと、まあ、高い評価を得ました。
今メンバー3人中2人ということでお話ししてましたけど、うんうん、はい、もう1人の焼肉ウエストさんはどの製品を高評価したんでしょうか。
これね、もう1人の方はタイガーだったんですね。タイガーの焼肉プレートというのは、まあ、中央部分がすり鉢状になっていて、うん、真ん中の穴に油が落ちる仕組みになってるんですね。油が一番よく落ちる印象でね、野菜をすり鉢の外側で焼くような使い分けができるっていうところ、そこもね評価してたんですね。
あ、ジンギスカン鍋の逆の発想ですね、うん、そうそう。でその他注目はありましたか。
はい、東芝はね、肉の味は山陽より上というふうに評価されたんですけども、うん、プレートに穴が開いていなかったので、うん、まあ、油やタレの飛び散り具合とかね、あるいは煙の量というのがちょっと多めだったということなんですね。
プレートの形とかで結構焼き上がりに差が出てくるんですね。驚きです、
ね、本当に違いが出てくるんですね。今後ねホットプレートの購入をね考えている方というのは今回の結果を参考にしてみてはいかがでしょうかね。
発売中の日経トレンディ11月号では今人気の電気ケトルの比較もしています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週はプロもうなる調理家電についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、いろんなね調理家電紹介しますけど、なんか今聞いた話によると宮永さんなんかホットプレート焼肉プレートに関わったことがあると。
あ、ホットプレートを、まあ、売るというか、まあ、商品アドバイザーっていうのを知ってたことが。
アドバイザ
ーなんでしょう、ホットプレートの開発にあたって苦労話っていろいろ聞いたことがあるんですが、例えば油が飛び散らないように開発するときに下に半紙を敷いてテストをするときに油がどのぐらい何個飛び散ったかを数えたりするらしいですよ。そのぐらいみんな頑張ってね、うん、開発しているようなので、ね、素晴らしいなと思います。どんどん進化してますよ ね。
本当にこの進化っていうのはね、うん、驚くほどなんですよね、うん、これまさしくこのお店の味みたいなものをね、かつてのほらホットプレートってなんかこう、ね、
平らで1枚しかなかったですけど、3枚とかね、
本当にいろいろこう、うん、なんていうのかな、これ線っていうかね、なんていうのかな、
溝みたいな、ね、これは波型になってるもので、ね、油が落ちやすくなるんですね。
そこまでやはり皆さんね研究なさってね開発してるっていうね、そこも含めて、まあ、商品選ぶ際の参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
柳永明子でした。